その制作会社で、がっつり働かれてる鳥さんなんですけど、
はい
はい、個人でも今、ラジオというか、スタンド FM やれてますよね。うん、
はい、そうですね。スタンド FM、ラジオ。
ちょろちょろ拝見させていただいてるんですけど、
はい、
結構今、いろんな方とコラボしたりとか、
うん、
まあ、結構長いですよね。こう、継続してやられて。
そうですね。確か、スタンド FM 自体が去年の春ぐらいに、はい、再ブレイクみたいな形で流行りだしたような気がするんですよね。
はい。
なんかインフルエンサーのケンスーさんとかがちょっとスタンド FM に乗っかって、
うん、
でその情報を僕はゲットして、同じく去年の春ぐらいから細々と、なので1年経たないぐらいですかね、ラジオを撮り始めて、
うん、一時期は毎日やってましたよね。
そうなんですよ。やってましたね。
やってましたよね。
31時間。
今何本目ぐらいなんですか？
何本目なんですかね。なんか撮った分だけシャープ何番みたいなのつけてたんですけど、
はい。
多分個人で撮ったやつだけだと53本。
うん、おお、すごい。
コラボしたやつにはその、シャープつけてないので、はい、多分60本いかないぐらいですかね。
うん、60本かいかないか、すごい量ですね。
いや、全然、モンブランさんのラジオとは違って、本当に第二のツイッターのつぶやきの場だと思ってたので、
うん、
ラジオ自体を、
はい。
何も考えずに撮った時もありますし、
うん、
そういうのが積み重なっての60本って感じですかね。
こうなんか60本こうやる上でこう続けることで鳥さん的に気をつけてることってあったりとかしますか？
そうですね。なんか、まあ、ラジオでもちろん続けるため大事なことって相手に分かりやすく伝えるとか、こう滑舌を良くするとかいろいろあると思うんですけど、うん、
はい、
僕の一番の秘訣は自分の声を聞き返さないことですね。
おお、はい、なるほど。
自分の声を聞いて、はい、結構落ち込んだりするんですよ。落ち込むっていうか、
はい、
なんかモヤモヤする気持ちになるので、
うん、
もちろん撮る前とかはしっかり考えてこれ話そうとか、でコラボするときはあの人が来たらこういうふうに話を展開しようって考えるんですけど、
はい、
取り終わった後は本当に聞き返さないですね。
ちょっと意外でした。
せいぜい一回聞き返すかどうかですね、うん。間違いなかったかとか、変なところで切れてないかとかですね。
は
い、
あ、
じゃないと僕は60本は続けてこれなかったですね。
あ、でもそれ結構。スタンド FM って、一応なんか切り貼りする編集機能はありますけど、
はいはい、
基本的にはそのままアップできるようなプラットフォームで作られてるじゃないですか。
そうですね。
もうそれを、もう超絶有効活用してる感じで運用されてるんです、ね。
有効活用して。
はい。
そうです。なんかその聞き返すことでモチベーションがすごく上がるんだったらよかったんですけど、
はい、
僕の場合そうでもなかったので、モチベーションを保つためにあえて聞き返さずにこう続けたっていう。
なるほどな。
モンブランさん逆にどうですか、その自分が撮られたラジオを聞き返したりとかはされますか？
あ、もう僕はもう音声チェックも兼ねて、自分のそのポッドキャストは自分の iPhone にも入れて ありますし、
うん
うん、まあでもあれですね、編集とかはしなくなりましたね。
あ、そうなんですね。
うん、って今僕言っちゃったんですけど、このとかあーとかえーとかっていうのが
はい、はい、こう
YouTube とかその音声を発信する上で結構ノイズになるっていうのは前々からなんか思ってて、
うん、
最初の3本ぐらいまでは 頑張って切ってたんですよ。
うん。
そうしたら全然続かなくて。
4本目からは。
4本目からはもう無視しましたね。
なあ。
まあ、だからアップ自体は効かないままかもしれないです。
うん。そっかそっか。アップ後には、まあ一応自分の iPhone とかにも入れて。
そうですね。流れてくるのをそのまま聞いちゃうみたいな感じですね。
うんうん、
声があまり苦手じゃなくなったんですよ。
ああ、すごい。
でもそれ結構自分で克服したっていうよりかは、その、うん、自分で音声発信をしだしてからの、その周りの反応がなんかあんまネガティブなのがなかったので、
うん。
まあそれで後押しっていうのも結構ありますね。
うん、そっかそっか。うん、
あ、そう、スタンド FM でコラボ配信とかされてるじゃないですか。
はい、してました。はいはい。
あれ、コラボ配信とかってなんかこうコラボするきっかけとかってなんかどういう経緯とかあるんですか？
これは、はい、あの本当にたまたまですね。
たまたま
あのそのデザイナーさんとかと喋った時に、
はい、
あ、最近ラジオハマってるんですよって話題を僕が、まあ、ポロッと出した時に、
うん、
その時にいいですねって言ってくれた人に、あ、じゃあやりますか、でもこれだけですね。
あ、じゃあやっぱそのスタンド FM って今いわゆる音声ラジオ SNS みたいな言われ方をされてるんですけど、
うんうん、
まさにもうそれの流れで気軽にやってる感じなんですね。
そうですね、
うん、
もう気軽さの何者でもないぐらい気軽にやってました。ただそのやるって決まった後にはちゃんとその何について話すかはすごく考えたりとかはしますけど、もう最初のきっかけ自体はもうエイヤで決めることが多かったですね。
なかったら全然いいんですけど、
はい、
なんかスタンド FM にこういるリスナーさんとか、
うん、
まあもしくは多分デザイナーさんとかでも多分今も配信されてる方多いと思うんですけど、はい、なんか特徴みたいなのってあります？
特徴ですか？
変な質問なんですけど。
特徴か、あの僕 C っていうなら、
はい、
もうなんだろうな、これ言っていいか分かんないですけど、
はい、
僕もそうなんですけど、もうちょっと元気にしゃべった方がいいみたいな時はありますけどね。聞いてて、
あ、
うん、なんかまあすごく難しいんですよね、ラジオって。
わかります。
誰もいないとこで一人で喋るので、
うん、
今日みたいにね、あの2人で喋る機会があったらすごくやりやすいんですけど、
うんうん、
孤独なラジオ編集ってすごいテンションの持ってき方が難しいんですよ。難しいですよね。
めっちゃ難しいですね、
うん、
結構あの僕自分だけで収録するとき、うん、家で変な動きしながら始めるんですよ。もうテンション上げる無理やりの方法みたいな感じで、
うん、テンションやっぱ上げますよね。
多少は上げますね。
多少は上げて、
うん、あ、でもなんか、うん、あ、ちょっと先にすまんですけど、
あ、まあ、はい、
スタンド FM のなんか世界観的になんか結構物静かな、元気がないっていう言い方もあれですけど、なんかおとなしい感じのイメージってなんかすごい合ってるなって思ってて、
確かに。
こうなんだっけな、僕ちょっと前にあの僕のラジオのなんかフィードバックみたいなのの中で、
うん、
あの声の抑揚があの激しくないから聞きやすいっていうのを受けたんですよ。
お、はい、
うん、なんか多分比較対象になるといわゆる YouTube みたいな感じだと思うんですけど、
うんうん、
YouTube ってすごいみんなテンション高くこう抑揚つけてやったりとかすると思うんですけど、うん、まあなんか多分それって自分がその能動的に何か聞いてるときとかはいいかもしれないけど、 こうなんか多分ラジオ聞いてる時って全部が全部そういう感じではないと思うんですよね。
うん、
そうだからなんか落ち着いてこう耳に優しい感じで聞けるっていうのだと、そういうのも含めてなんかおとなしい感じなのかなって今聞いて思いましたけど。
あ、確かにその側面は十分ありますね。
うん、で今のこの声のトーンから、あの鳥さんが急に鶏みたいなあの発声で言い出したらちょっとビビりますもん。
まあ、確かに初回の挨拶でどうも皆さんコケごっこみたいな感じ
そうですねおお、どうしたどうしたってなりますか。
どうしたどうしたってなんかそう、それこそ、はい、まあ、ファンになってくれた人たちにとってはやっぱり落ち着いたトーンで話していくっていうのはすごくいいのかなともやっぱり思いますね。
うん、
うん、
結構どうだろう、もう長く1年ぐらいやってますよね。
そうですね、
うんうん、そう、僕も一時期スタンド FM やってたんですけど、
うんうん、
もうあれですね、こうポッドキャストと同時収録してやってたんですけど、
うんうん、
もう途中からダメになりました。
ダメになりました。で、なんか途中からあれ、モンブランさんいなくなったなってスタンド FM と思って。
そうなんですよ。で、
切り替わりましたね。
切り替えて、で、なんか今最近あれじゃないですか、メディア投稿ができるようになったみたいで、
うんうん、
あの、録音したものそのままを使う以外にこう音声データをアップロードできるようになったっていうのを知ったの で、ね、うん、試してみたら信じられないぐらい音質が悪くてくーと思いながらちょっとまたログアウトしてやったんですけど、
なんか僕もコラボ収録自体最近のやつは Zoom で撮って、
はい、
Zoom で撮ったやつをスタンド FM にアップしてたんですけど、
はい、
やっぱ音質下がりますね、ちょっと。
なんかちょっと特殊なこうエンコードをされちゃってるみたいですよね、
うん、
なんかモノラルが消えちゃってる、モノラルになっちゃってるというか、
なんかね、そう、
うん、
PC で聞いた音源とあのスタンド FM にアップされた音源の質がやっぱり違う、ね、うん、
そうなんですよね、うん、そう、ちょっと耳に苦しい感じになっちゃったからやめちゃったんですよね。まあでもちょっとスタンド FM もな、再開はしたい気持ちとかがあるからな、
うん、
なんかちょっとまた、
そうですね、スタンド FM 勢いありますからね、今もな、
そうですね、
うん、
その勢いあるっていうところ流れからあの話します。
ああ、あの話ですか
はい、
例の
カニの家ですよ。
今週話題になったカニの家。
カニの家。
カニの家。そうですね。
そう。すごいですよね。1月の25ぐらい、結局今週の頭ぐらいからがっつり話題になりましたよね。
あの、まあ、カニの家をわからない人のために言うと、クラブハウスっていう。
そうですね、クラブハウス。
クラブハウスっていう。そうですね、いきなり。クラブハウスって集会所って意味なんでしたっけ。
あ、そうなんですか。
なんかね、そんなのもツイートで見かけた気がしました。
うん、
そうね、すごく流行りましたね、今週一気に。
うん、爆発的でしたね。こうなんかスタンド FM をやってる鳥さんから見て、
うん、
クラブハウスってなんかこう違いだったりとか、
うん、
こういうとこに似てるなとか思ったことってあったりとかします？
そうですね、まあ、似てるっていうと、まあ、本当に音声のプラットフォームだっていうところは似てますけど、
うん、
あと配信できる、
うんうんうん、
生配信ができる。で、まあ、極端に違うのはあの、なんだろう、リスナーがこうリアクションできない、生配信の時はリアクションできないなっていうのもあるし、あとはアーカイブ残らないかなっていうところがもう大きな違いですよね。
あ、 そっか、スタンド FM って今配信の時なんかあれですか、コメントというかそういうの残せるんですか？
あ、そうですそうです、あの本当の生配信ですね。
ああ、
なんて言ったら、そうね、ツイキャスみたいな感じですよね。
うん、
動画がないツイキャス。
なんだろう、本当にまさにラジオみたいな。
まさに
本来のラジオって言うとあれですけど。
そうですそうです。
確かにクラブハウスの場合は一回スピーカーっていうオーディエンスからスピーカーにならないと喋れない上に、あれ結構スピーカーのハードル高いですよね。
ハードル高い、高そう。あの今週モンブランさんすごく喋られてた印象でしたね、クラブハウスで。
あ、もう、はい、どっぷり使っておきました。
どっぷり使っておきました。
はい。
逆にどうですか、そのやってみてクラブハウスの感想っていうか。
はい、ああ、そうですね、クラブハウスなんか結構クラブハウスっていう形とはまた違うなんかくくりになっちゃうんですけど、あの、なんだろう、あ、みんなこんなに話したかったんだなっていうのがありました。
ああ。
うん、さっきのなんかコロナの話につながるところだと、はいはい、結構今ってみんなと、話というか雑談とか、うん、なんかこう気軽に会社から出て、まあ、退社帰ってる時に、うん、たまたまこう友達から連絡が来たから飲みに行くかっていう気軽さが多分今ないじゃないですか。
そうですね、
うん、なんかそういった気軽さをこう提供するプラットフォームっていう形に今クラブハウスが取って変わったのかなっていう、
うんうん
うん、形としては あくまで結構日本の場合ツイッター経由からだから、そのツイッターの中での話にはなってますけど、
はい、
多分みんな話したかったんでしょうね、きっと、うん、なんか不特定多数の人たちと。だからなんかこう爆発的にこう流行りだしたのかなっていうのもありますし、うん、なんかそこら辺のなんかこのスピーカーのハードルの高さとか、うん、そういうところがなんかある意味やりやすそうだなとは思ってて、
うんうん、
なんだろう、その声で参加するっていうハードルが高い分、あの、なんだろう、やじ馬が少ないというか、
はいはいはい、
声の出ない矢島しかいないから、ね、ちょっと言い方があれなんですけども
、なんか
そう、モデレーターとかスピーカーの人たちは、まあ、必要であればスピーカーとして呼ぶけど、まあ、それ以外はモデレーターとしてあくまで聞いてるだけだから、あの、オーディエンスとして聞いてる人たちだけに対して話しかけるから、
うん、
多分スピーカー側はやりやすいんだろうなっていう形では、なんか、新しいその、会話配信コンテンツだなっていうのは、見てて思いましたね。ちょっとうまくまとまってるかわからないけど。
全然そうですね。なんか今週そのモンブランさんがあのとある方とトークされてる部屋に僕が一応入って、ずっと
そ
のお二人のね話を聞いて、はい、聞きながら10分ぐらいかな、あの仕事してたんですけど、
はいはい、
なんか結構良かったですね。
あ、本当ですか。まあ、
お二人のなんか話す内容とかもそうなんですけど、なんだろうな、お店の中とか会社の中で他の人の雑談を聞きながら仕事してるっていう感じ、うん、
ああ、
うん、
それめっちゃわかります。
そう、
うん、
だから一人でなんか黙々としてる時にあのトーン、あの普段のあの会話のトーンで聞きながら作業は、うん、なんかはかどりましたね。
あ、うん、確かにあれはあのあれですよね、僕があの鳥さん途中で煽ったやつですよね。
あ、そうですそうです。僕がそう、これリアクションどうするんだっけ、あ、取れない、リアクション取れないんだってなったもうシーンですね。
そうです、とあの、ごめんなさい、取れないがゆえにもうちょっとお話しいただいたんですけど、はい、確かにな、そう、あの時僕自身も作業してたんで、
うんうんうん、
確かにな。あ、で考えると今のクラブハウスの結構メジャーになってる使い方がやっぱちょっとズレがある感じありますよね。
うん、
なんか 発言力が高い人がの集まりですごいなんか激論を交わしているような感じの状態になってて、はいはい、なんかあれはすごい短期的になんか終わっちゃいそうだなっていう気はします。うん、なんか
そうです、ね、
逆になんかもしかすると、その鳥居さんがと僕がその一緒にいたルームのところのやり取りの方がなんか緩く長く続きそうですよね。うん、
そうですね。
うん、
なんか ね今だと本当にインフルエンサーの人たちとかの部屋がドーンとトップに、僕の場合だとトップに出てきて、なんか聞きに行くとなんかすごい熱い、意識の高くカタカナの多い、
うん、
あの部屋が多いんですけど、
うん
うん、やっぱりそのうちそればっかりだとしんどいなってなったら、緩い方に行きそうですね。
そうですね、うん、ちょっと緩いコンテンツ続けていこうかな。
あ、もう助かります。
マジ一回あの料理作ってる最中にシャツ、
はい、
あの料理してる音しか流れないような感じのルーム作ったら一人も来なくて。
本当ですか。
やべえ、運用難しいなって思いながらちょっと。
いや、まだ時代が追いついてないですね、そこまで。
そうですね、
次の時代は。
そうですね、でもなんか日本もやっと音声コンテンツが近づいてきた、追いついてきたというか、うん、
去年からずっと音声来る音声来るみたいなのがなんか流れてた気がして、
そうなんです。
それで僕もスタンド FM やり始めたのもありました。
なんか日本って音声来る音声来るって言って10年経ちましたみたいな環境ですからね。
そうだ。
なんかポッドキャストも実際は僕多分社会人になってちょっとぐらいの時に一回聞いてて、
はいはい、
その時はでもまだあれなんですよ、ポッドキャストとビデオキャストみたいな。
ビデオキャスト、
そうなんですよ。ポッドキャストってもともとアップルが出してたやつの中にビデオも配信するっていう機構があって、
はいはい、
それでたまに見たりとか聞いたりとかしてたんですけど、でその時にはもう、うん、なんだろう、ポッドキャストが来るみたいな話題はしてたんですけど、してたし、アメリカではもう結構メジャーになってたんですよ。
はいはい。
だから、いつ来るかみたいな話が来てて、来ないなと思ったら今来たっていう。
10年後に来た。
10年後に。あの、アプリで音声配信プラットフォームが増え出してから、やっぱ一気になりましたね。スタンド FM しかり、あとスプーンさんとかもそうですよね。
そうですね。スプーンさん、 YouTube の広告でよく最近流れますね、スプーンも。
あー、 YouTube も Twitter もあれですよね、なんかささやかな声、ささやき声のお姉さんが喋りやすいですよ。
あ、そうです。なんか10分、あの10分聞いていっていただけたら嬉しいですみたいな、
うん、
そんな会話のやつですね。
なんかあれもそれぞれなんか音声プラットフォームそれぞれ特色があって面白いですよね。
そうですね、
うん、
なんか本当に初めスタンド FM じゃなくてどのサービスで始めたらいいのか悩むぐらい結構いろいろあって、
うん、うん、そうなんですよね。
一番手軽で勢いがありそうだったのがスタンド FM だったので、
うん、
そこでやったんですけど、本当いろいろありますよね。
本当いろいろあります。なんなら、うん、ノートもですからね。
あ、そうなんですか。
実はノードって音声コンテンツ流せるんですよ。
へえ、知らなかった。
まあ、ただ、まあ、ノートの場合はなんかアウト発信のプラットフォームっていうのがメインなんで、音声を限定っていう感じではないんですけど、
うんうん、そっか、あの、そっか、ツイッターもありますよね。なんかつぶやきじゃないですけど音声で投稿みたいな。
ああ、そうなんですね。それもあるし、なんかツイッターもクラブハウスみたいなプラットフォームができてるんですよね。
え、そうなんですか。
なんかちょっとまだアップ始まってるか、スペーシーズってやつっぽいんですけど、
はいはい、
あのそれがもともとクラブハウスのそのスキームを真似て作ってるらしくて、
へえ、
ただちょっとちらって画面見たんですけど、
うん、
まあ、まだ実験検証中なんだなって感じの UI でした。
そうなんだ。でもこんだけクラブハウスが流行ったら、それは真似したりとか、かぶるサービスもいっぱい出てきそうですね。
うん、そうですね。なんか、音声プラットフォーム戦争起きてる感すごいですね。
すごいですね。どこが生き残っていくんだろう、どこが死んでいくんだろう。
そして僕たちはどこに生き残っていくんだろうと。
そうですね。どこで、どこにたどり着くんでしょうね、僕らは一体。
そうですね、一体どこに。
すごいな、いろいろあるんだな。
鳥さん、あれですよね、 YouTube も始めてますよね。
はい、そうなんです。僭越ながらつい最近始めました。 YouTube を
拝見しております。
ありがとうございます。本当に難しいですね、動画作るって大変なんだなと思いました。
大変ですよね、うん、とても。
そう、なんか、まあ、ラジオだけだったらまだ声だけだったらっていうとあれですけど、うん、いじれるところが声だけになるので、
うん、
あれだったんですけど、動画となるともうすべてですね、画面に映るものすべてをこう制御するじゃないですけど、把握して作らなきゃ、ね、いや奥深いなと思ってやってますね、
うん、いや本当に僕も今 YouTube ちょろちょろやってますけど、
うん、
なんかもう本当に久しぶりにこうあがいてる感じを感じますね。
あがいてるんですか。
あがいてます。こうなんかこうこれいけそうだろうっていうものがびっくりすればうまくいかないみたいな、
うん、
全然自分に期待できないっていうのもそうですね。
そうね、なんか僕も本当に始めたててまだ再生回数とかももう一桁二桁いくかいかないかみたいなの動画もすごく多いので、
うん、
で初めて今1ヶ月ぐらいなので、なんかブログよりも難しいなって思いました。
うん、まあ文字書くのってこんなに楽だったんだって感ありますよね。
そうですね。あとなんかなんだろうな、 YouTube の特性かわかんないですけど、ブログだったらこう書けば書くだけなんだろう、うん、PV が日ごとに伸びてく感覚が僕はあったんですけど、
あ、うん、
YouTube ってどうやったら再生回数増えてくんだろうとか、
うんうんうんうん、
なんかすごくそこもまた勉強するポイントの一つだなと思ってますね。
うん、そうですね。
そうね、そうね、伸ばしたいものが伸びないってすごくやっぱり悔しいし、でもなんかさらにそれで向けて頑張ろうってなるので、まだ
そうですね、うん、いやー、かるな。しかも僕と鳥さんに至っては YouTube にコミットしきれない環境下じゃないですか、
うん、そうですね、まあ、うん、限られた時間でやってくっていう、
そうですね、
のもあるし、ね、スタンド FM もやりたいしとか、うん、いろいろやりたいことあるしっていうのもありますね。
そうですよね、
うん、
もうなんかそこら辺のこうやりたいことの切り分け方とか、
うん、
なんか鳥さんの中で大事にしてるものとかあったりとかしますか。
そうですね、まあ、最近本当に仕事がありがたいことに忙しくて、まあ、本業の方ですね、
はい、
平日の5日間はもうフルで仕事のことだけっていう感じになっちゃってるので、
うん、
逆に残り2日間の休日は割り切ってもう趣味に当てるっていう風にしてますね。
うん、
まあすごくざっくりですけどね。なんで週5日は仕事のモードだし、残りの2日は趣味全力モードっていう感じで、今ちょっとメンタルと相談しながら手探りですけどやってますね。
メンタル大事っすね。
メンタル大事。本当にモンブランさんどうですか、その なんかこう区別したりとか、なんか気をつけてることとかありますか？
結構僕も知らないうちにメンタル消耗するタイプの人間なので、なるべくその自分のやってることを定期的にこう風呂敷を広げて、いらないものを捨てたりとかしてますね。
いらないもの、
はい、
いらないものは物理的なものですか、そのデータ的なものですか？
でもデータ的なものの方が多いですね。ここ最近だと、その YouTube とかポッドキャストの発信とかをしていくために、自分で個人でやってたブログとかは、もう更新はやめました。
そうなんですね。
でも元々そんなに更新はしてなかったんですけど、なんだろう、気持ちの問題というか、もう更新しなきゃとかっていう考えじゃなくて、もうやらないっていう決めを自分の中でつけて、ただその役割は、その逆にその YouTube とポッドキャストにその転換するというか、やりたいことをこうなんか紐づけるというか、もともとブログがこう雑記だったりとか技術的な発信とかっていうのをしたかったのが目的だったので、まあそれを雑記的なものはポッドキャストにして、技術的な発信のものを、YouTube とか、そっちの方でやっていこうっていう風に、こうなんか、マインドは残してるけどやることは捨てたみたいな感じですね。そういうのを定期的に広げて絞ったりとかしてる感じですかね。
そっかそっか。目的は変わらないわけですね。その発信したいのはあるけれど。手段が、変わって。でもどうですか、その仕事とのバランスはちゃんと今取れてますか？
現状取れてますけど、多分取れてる理由がやっぱり今のこの情勢っていうのもあるので、復帰し、なんかこう、また日常が取り戻ってきたら、またちょっと風呂敷広げて考えないとなって思ってる感じはあります。そこはちょっと無理せず適宜こう俯瞰してみながらやらないとなっていう感じですかね。
そうですね、
そう、
メンタルって言葉出ましたけど、メンタル本当に大事だと思うので。
いやー本当そうっすよね。いやーもうちょっと、もうじゃあお互いのメンタルとコンテンツの成長を祈りつつここら辺で締めますかね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
鳥さんのこう、なんだろう、宣伝とかあります？
宣伝ですか？そうですね、
宣伝です。宣伝タイムです。
宣伝、はい。こんにちは、走る鳥と申します。
そこからなんですか？
そうですね、ツイッターをやっているので、何かこう情報発信はすべてツイッターを見てもらえれば追ってもらえるかなと思います。あとはYouTube、さっきお話ししましたけど、最近始めましたので、まだまだ再生回数も登録者数も本当に少ない状態なので、ぜひ見ていただいて、高評価とチャンネル登録をしていただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。
すごいです。YouTube の後半みたいな感じになりましたね。
そう、これ僕、ちゃんと暗記してきましたよ、これ。
はい、ちなみに YouTube ってこうなんかどういうことを発信されてるんですか今？
そうですね、本当始めたばっかでまだ手探りなんですけど、一応 Vlog、どっか出かけたりした時のなんかビデオ録画、ビデオ記録みたいな感じで撮ってるのが一つと、あともう一つは家で過ごすことが最近やっぱり多いので、なんかちょっと Photoshop の使い方から始めて、こうツールとかデザインのチップスみたいなのを投稿していく予定です。その2本立てでいこうかなと思ってます。
そう、さっきツイッターでカラーグレーディングしてたじゃないですか、あれめっちゃ綺麗でした、
ありがとうございます、
なんかそこのチュートリアルとかも見てみたいなって。
そうですね、あの僕がしっかりねスキルを落とし込んだ暁にはあのご提供できるものがそのうち出てきたら僕も嬉しいなと思ってます。
すげえ政治家みたいな。あのポッドキャあというか、ツイッターとあと YouTube のチャンネルは後ほど、うん、あのこの放送の概要のところに貼っておくので、あのお聞きの皆さんよかったらアクセスしてみてください。
お願いします。
はい、じゃあ本日はそんな感じで、ライドの走る鳥さんがゲストでした。ゲストでした。
ゲストでした。ゲストだった。ゲストだったよ。
はい、はい、それでは皆さんお疲れ様でした。鳥さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。